皆さん
こんばんにゃ。
エイミーと太郎の小ネタ超特急でございます。
エイミーです。
太郎です。
漫画、アニメ、映画、書籍の話やあれやこれやのお話をお届けする小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。
はい。
はい、
いやいやいや。
はい、いいよ。
今ちょっとね、鼻がね、うん、ちょっと詰まってんだよ、ね、
あ、ごめんごめん。そこはちょっと気を使ってやれなくて、うん、いやいや、ごめんなさい。
ごめんごめん、ちょっと詰まってて、詰まって
ね。でも10月に入って、さすが南国の沖縄でもね、ちょっと夜気温がね、うん、若干涼しくなってきて、
ほんと
でもね、その分ね、やっぱ私の周りでね、うん、風邪ひいてる人とかもいて、
あら、
インフルエンザにかかった友人もいましてですね。あら、
大変ですよ。
結構なかなかね、インフルエンザ、まだまだそれでも暑いのに、ね、インフルエンザってね、どれだけ流行先取りするつもりなんだろう、ね、こいつって思ったんですけれども、
一足お先にって感じですね。
ですね。いやいや、でも、うん、夜はね、沖縄でも涼しいんですけれども、うん、まあ、沖縄県外にお住まいの方なんかもね、うん、リスナーの中にはたくさんいらっしゃいますけれども、ね、もう結構本格的に寒まってるところが、
うん、なんかね、もうすでに T シャツの人はいないって感じらしいですよ。
そう、私の友人なんかもみんなね、うん、もう冬服出したって
ね、長袖ですってよ、う
ん、ね、
うちらどんだけ今半袖ですかって話。
私ね、毎年冬の衣替えをしてる日を必ずね、うんうんうん、スケジュール帳につけるの、
おうおうおう、
つけて残してあるんだけど、うん、毎年12月入ってからしか冬物は出してないっていうか、もうそれまでは夏物だけで乗り切ってるのよ ね。
12月でも暑い時あるからね。
ね、本当にね、20度軽く超えてますからね、いつもね。
本当ですよ。
はい、ということで、うん、ちょっと鼻が詰まり気味の太郎ちゃんとエミーでお送りいたします、
はい、
小ネタ超特急。今回の内容はアンケートコーナー俺の話、テーマはですね、
うん、
とうとうやっちゃうか
いやいやいやいや、ね、これはやらないとね、
まあ、やらないといけないテーマなんですけど、うん、いずれね、うんうんうんうん、あなたが彼氏彼女にしたい二次元キャラということで、
はい、
皆様のね、うん、思い入れたっぷりのコメントを後ほどご紹介したいと思います、
はい、
そしてエイミーと太郎がおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれ、
はい、
私はですね、西原理恵子さんの漫画ではなくて、これね、うん、本なんですけれども、
そうですね、
生きる悪知恵というただならぬタイトルのご本をご紹介いたします。太郎ちゃんは、
はい、私はブロンソンさんが原作、上条敦さんが絵を描いておりますドッグローという漫画をご紹介させていただきます。
はい、という内容でお届けいたします。なお、小ネタ超特急は番組まるまる1時間をポッドキャスティングでも聞けます、うん、そしてツイートキャスティングでライブ配信もしております。番組ブログ左上のツイートキャスティングのアイコンをクリックしていただくか、ツイートキャスティングのサイトで台風 FM をフォローしてください。いつでも、そして世界中のどこからでもアクセスできますので、台風 FM のウェブサイト、または小ネタ超特急のブログ、そして iTunes でもチェックしてみてください。
チェケラをズルル。
トゥルッと
水も滴る
小ネタ超特急。
ハチハチハチ2の1919バンダム線。
生活の一コマを携帯カメラで切り取るシマパシャクラブ、県内外の沖縄関連イベント情報を伝えるウルマックスカレンダー、台風 FM で放送した番組を世界中で聞けるポッドキャスティング、文字で映像で音声で沖縄の今をワイドに発信、インターネットサイトウルマックス、ウルマ .jp。
チュクチュチュチュチュ、
明日の体育はジャーゲジョージで集合。
小ネタ超特急。
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
いやいや、ちょっとこの CM 中にもですね、だいぶ盛り上がった話題がございますね、うん、
はい、小ネタ超特急のですね番組ステッカーができました。
イエーイ
イエーイ、ということで しかもなんとですよこの番組にゲストで登場してくださいました、
はい、
漫画家石川純先生と裏マック先生が、はい、なんとイラストをご提供してくださいました。
本当に
素晴らしい、
ありがとうございます。
マジでありがとうございます。マジで、まあ、あの私たちのですね今手元にですね、はい、あのこの完成しましたステッカーがあるんですけれども、
はい、すごいよこれ、
順によ死に幅
死に、まさかさ、うん、あのほらうちらねこうやってあのいろいろと漫画とかね、うん、アニメとか取り上げさせていただいてさ、
うん、
それであのまあ番組の、うん、ここまでやってきてるけど番組の何かっていうのやってこなかったじゃない、なんかあの物を作るっていうのは。
そうだね、展開してこなかったね。
そうそうそう、こんだけねなんかこういろんなご縁が生まれてね、
うん、
なんかここでなんか一つ形になったっていうのはすごい嬉しいよね。
ねえ、まあ、あの、ぶっちゃけに石川先生と浦幕先生の優しさに私たちかなりつけ込んでおりますけれども。
本当にね、
まあ、そういうこともね、あったりなかったりの上でのこのステッカーなんですけれども、うん、一応こちらですね、タイフン FM のウェブサイトでしか、買えないということで、あの、ショップがありますので、ウェブショップが、はい、そちらでしか買えない激レアグッズでございます。
本当ですよ。
で、ちなみにですね、石川先生のイラストはですね、うん、皆様おなじみ、石川先生の自画像ですね。これ、石川先生のね、はい、コラムとか作品ご存知の方は、ね、おなじみの、ね、
お見かけするあの絵です。
そう、石川先生のね、うん、あの自画像なんですけれども、はい、これと、あとね、あの、ミミショーで、うん、登場する、主人公になっている猫のね、うん、ミミちゃんとショウちゃんも、
ね、
一緒に写ってるということで、
いい
ね、このイラストの方もで、ね、ちゃんと石川先生のサインも、
ね、
入っております。そしてですね、うん、裏マック先生にはですね、
ね、
現在のところ4点ステッカーの絵をですね、ご提供いただいてるんですけれども、まずご紹介したいのがこの沖縄のね、うん、沖縄固有の、動物を擬人化した、
は
い、
ね、
可愛い女の子に擬人化したステッカー、
ね、
まず紹介したいのがヤル
ヤルね、
ヤルちゃんがね、ヤルちゃんが可愛いね、女の子、ボブヘアの女の子になってるんですけれども、
うん、
それともう一つが、こちらですね、鳥赤翔瓶ですね、
ね、
これも可愛いのよね、
可愛い、
またね、赤翔瓶が擬人化したらね、メガネっ子になるってところがまたたまらんです ね、これね、
赤フレームでね、
赤フレームでね、
可愛いぞ、
可愛いんですけれども、うん、そして裏マック先生の、連載ジャンルからですね、セクシーなイラスト、
はい、
人妻人妻1、人妻2の2種類で展開しております。
これはね、
うん、
この口元はやばいよ。
あのね、未だかつてね、
うん、
こんなにね、うん、あ、なんて言えばいいの、リビドをかき立てられるイラストが、
うん、
番組、うん、放送されてる番組のステッカーになっただろうか、いや、ない。
半語で言うぐらい。
半語で言うぐらいよ。
てかまずね、ステッカーのジャンルとして、うん、人妻ジャンルは初ですよ、多分。
人妻ジャンルでくくっちゃったところも ね、まあ、あれなんですけれども、まあ、そこはね、うん、裏マック先生のね、連載してる漫画のジャンルが ね、まあ、人妻ジャンルなのでね、まあ、そこら辺からですね、いい感じの雰囲気、具合をね、醸し出してるイラストを出していただきましたけども。
いい感じのこの、なんかこの、セクスイな口元、ちょっとセクスイな視線をねいただいてるもの、
そうそう、ね、一応言っときますね、うん、この人妻ステッカーポロリはありません、
ポロリはないけど、ね、
うん、ウェブサイトでね、うん、イラストをご覧いただければね、うん、一発でわかると思うんですけど、ポロリはないので、
うん、
例えばですね、あなたのお仕事用のノートパソコンとか、うん、ね、iPad にちょっとね貼ってみたりするのもいいんじゃないかしらと、ね、
はい、デイジミタツ、
もうね、
これ貼ったら、
でもあれじゃない、なんかこういうさ、うん、まあ、島工作じゃないけど、うん、そこはかとないセクシーさを漂わせる ね、
ね、
仕事ができる男感を演出できるんじゃないかな、
あ、あの人ったらなんかすごいセクシーなステッカーセンスいい、ね、みたいな、
わ、島工作みたい、ね、みたいな、ね、
もう女を ね、
ね、
女性を味方につけたら仕事上がるますから、
そうそうそう、ね、それで仕事は回るのね、
そうですよ、
ね、そういうところでですね、うん、あなたの仕事運に貢献するんじゃないかしらと思うんですけれども、ね、さっきねちょっと CM 中にね、私たち話しててね、うん、このステッカーを持つことによって、うん、例えばね、ま、こう、
間が、ね、
魔物が家に入り込まないような、そういう作用があったりしたらいいのになっていう話をちょっとしてたんですけれどもね。
私このヤルのね、
うん、
ステッカーを冷蔵庫に貼れば、
うん、
賞味期限が長くなる。
あら
あら
あら素敵、ね、
お豆腐の味が良くなる。
マジで、
まあ、大変。
ねえ、ペットボトルに貼るとお水が美味しくなる系。
はい。すごいね。浄化作用もあるかもしれない。
かもしれないというね、うん。もうね、私たちこれで、ね、何かね、新しい法人を立ち上げようとか、ね、そういうことは全くないので ね。皆さん安心していただきたいですけど、ね、もしかしたら長財布にこのステッカー入れとくと、ね、
金運が良くなるんじゃないか
しらというところで、い
や本当にこれ景気が良くなりそうなぐらいの、
うん、いや確かに景気のいいステッカーだよ、う
んね、景気のいいステッカーなんですよ
ねえ、う
ん、
もうこちらの方ですね、まあ、あの番組のねあの方でもあのブログの方でもね告知もさせていただいたんですけれども、うん、台風 FM の、ウェブショップでしか買えないということで、うん、あとですねあの私たち、うん、太郎とエイミーの直接のお友達であれば、ね、私たちに声かけてもらえれば、
ね、あのすぐ渡せます、
すぐ渡せますステッカーの方は ね準備させていただきますので、うん、一応ですねこれウェブショップの、URL ご紹介しておきましょう。
お願いします。
はい、 fmnaha.shop-pro、ね、うん、shop-pro.jp、うん、ということでですね、まあ、台風 FM のウェブサイトに行けば、ね、あの左側の方にね、あのショップのアイコンございますので、はい、そちらからポチッとクリックしていただければと思います。これ本当マジで、
ね、これはね
マジで本当入手ルートが限られているステッカーなので、
これは買った方がいいよ本当、ね、本当に、
うん、まさか私たちもねプロの漫画家様からですよ、ね、イラストご提供いただくなんて思わなかったのでね、
ありがとうございます。ありがとうございます。本当に
もう石川純先生と浦幕先生が、ね、那覇空港に、うん、降りられる際には私たちあの送迎デッキでご体当地でお出迎えする ね、もう準備も整ってますので、
あれさ、あと2階のちょっと吹き抜けのフロアにあの上からちょっと旗をね
勝手にね
勝手に旗を落とします。
垂れ幕をね、歓迎石川先生みたいな感じで、
ね、裏マック先生とかちゃんと垂れ幕作りますよもう
ね、うん、ということでですね、あの、ま、こちらの方ですね、今ならあのまだ在庫若干余裕がございますので、
本当です、
ね、今のうちです。これもうみるみる私たちがですね、うん、ガンガン打っていく方向でいきますので、はい、ぜひぜひ皆さんよろしければですね、ぜひ台風 FM のウェブショップの方でぜひポチッとご購入の方もよろしくお願いします。ということで、そして続きましてはですね、はい、過去にこの番組で、まあ、あの就活、はいはい、まあ、例えば会社の求人情報の話とかもしたんですけれども、うんうんうん、まあ、この番組で紹介するってことはね、まあ、普通の求人ではないというところなんですけれども、
ねね、
うん、
びっくりする求人の方法のとかもありましたもんね。
そうでしたね、モンスターハンターの特定のミッションを攻略した方を対象にした求人募集の話なんかをね、うんうんうん、ちょっとしましたけれども、今回ちょっとね持ってきたネタもですね、素晴らしい就活のお知らせということで、
はい、
まあね、最近はいるのかな、ちょっと前まではいたけどね、うん、大学生活をうっかり麻雀で踏み外してしまった学生さん
あのうちらの周りにはいましたよね、
私たちの同級生ぐらいには、
うん、うちらの同期にはいましたよね、
うっかり麻雀を覚えてしまったばっかりに学校に来なくなった大学のね同級生などもおりましたし、うん、まあね、あの例えばね、そういう方の中には、まあ、友達同士の中ではね、もう自分が一番強くなっちゃって、うん、そのうち雀荘に行くようになってさ、雀荘の中でも自分より強い人と出会えないほどのね、うん、実力を身につけてしまったという方いると思うんですよ、
うん、
でもしそんな方がプロの雀士ではなく、うん、ちゃんとした、就職活動をしているのであれば、
う
ん、ぜひチャレンジしてほしいものがあるんです。
ほう、
それがですね、なんとエントリーシート代わりの麻雀大会。
エントリーシート代わり
の麻雀大会。
ほう、
普通大学生とかがあの就職活動するときって、うんうん、自分が就職したい企業にまずエントリーシートを提出するのね、
まあ、あの書類ですよね。
そう、うん、でそれの審査が通らなければ面接もしてもらえないのね。
うん、
なんだけれどもエントリーシート代わりに麻雀大会を行われるということで、
うん、
でこちらはですね、枠に収まらない人と企業との出会いを応援する企業ミートボール主催の企画でございます。
ほう、ミートボール、
はい、ミートボールという会社はですね、これまでにも面白い企画で、うん、採用枠を作ってきまして、例えばこれミートボールはあの他の企業さんと就活生を結ぶ会社なので、ね、うんうん、
間にあるね、
間にある会社、ほうほうほう、マッチングさせる会社なんですけれども、うん、例えばわらしべ長者採用、
わらしべ長者、
そうそう、ほうほう、なのであの決まった時間内に、うん、スタート地点ではみんな同じものなんだけど、
うん、
ね、ブツブツ交換してきて、
うん、
どういうものに最終的に変えて来られるか、
あ、なるほどね、
うん、で、うん、その他にも頭脳ゲーム採用、
ほう、
あとね団体戦なんだけど謎解き宝探し採用など、
ほう、
でこれよく考えてみればどれもさやっぱりなんて言えばいいのかな、うん、こう他人との交渉能力とか、うんね、あとコミュニケーション能力、うんうん、あとまあ団体戦になると協調性とかさ、うん、そういうあの何戦略的なところゲームを攻略する時の戦略的な才能とかっていうのも、
う
ん、これで測られるわけじゃない、
うん、なるほど、
うんまあ、今までですねそういう企画でエントリーシートの中には収まりきれない尖った才能を持った人材と企業を結んできました、
うん
そして今回の麻雀、
うん、麻雀これどういう感じになるんですかね、
ね一応ね応募資格は、うん、麻雀の強さに絶対の自信を持っている
ほう
で、対象は、2014年卒業予定者と、うんうん、卒業3年以内の既卒生の方に限定はさせていただくんですが雀荘、
うん、
を貸し切って麻雀大会を開催し、
うん
成績上位入賞者は通常の就活のエントリーシートなどの選考ステップを飛ばしていきなり面接から参加できる。
へえ。
まあさもう大卒生でも就職ができないっていうこの就職超氷河期の今、
うん、
いきなり面接からできるっていうのは、ね、夢のようなチャンスだと思うんですね。
これはすごいわ。しかもやり方が麻雀でしょ。
そうでねあのこの麻雀大会には就活生だけではなくって、うん、こう勝負センスとか戦略立案力を備えた学生に出会いたいと考える企業の、うん、例えば経営者とか人事担当者も参加してこの方たちと直接宅を囲んで、
ほう
自分の麻雀の実力をアピールすることができると、
うん、なるほど。
ほら
いきなり
でそうでパソコンとかと違って、うん、実際にあの麻雀卓を囲んでってなると、うん、なんて言えばいいのかなこう人とね、うん、会話する、
うん、会話しながらの
会話しながらの、まあね、こう戦略を練りつつの、
うんうんうん
ね、この勝負感で、ね
うん、
乗りこなしていくみたいな、
うんうんうん、
もういろんないろんなね、その、うん、なんて言えばいいのか、履歴書とかエントリーシートには、うん、あの、現れないような、その人の特性っていうのがやっぱり見えてくると思うんですけれども。うん、
その素の部分ですよね。
そうそう。で、うん、実際に会ってみて、うん、やっぱそういう部分をね、あの、人事担当の人も気づくと思うのよ。すごい上手いやり方だなと思って。
なるほどね。
で、実はですね、すでに過去にもこの麻雀大会行われてまして、13年卒生大会でも、もう内定を取った人が、この入賞者の中にはちゃんといましてですね、もう実績のあるこのイベントちゃんとジャッジにはプロ雀士を迎えれて公正に審査がされます、は
あ、なるほどね、うん、
で一応ねこの麻雀大会現在東京大阪名古屋で開催が決定してます。
ほうほう。
でまあ例えば麻雀で強い人ってやっぱねさっき言ったみたいにあの交渉能力とか、うん、コミュニケーション能力勝負感とか、うん、もうそれぶっちゃけ企業の採用担当の人が欲しいっていう、うん、特に営業職とかだと欲しいって思うような特性を持ってる人がね、うん、やっぱり、探しやすいでしょうし、
そうだよね、
うんうん、やっぱり、ね、あのこのね紙で出てくるエントリーシートとか書面では、うん、分からないその人の、ねうん、才能っていうのをねこう拾える、うん、すごいチャンスだと思うんですよ ね、 ね、
最近だとほらそういった面接の仕方とかもいろいろあって、まあうん、なんかフェイスブックを見たりとかツイッターを見たりとかっていうのがあるじゃない。
あ人事担当者がね、
なんかそれでその人の何かを見てるんですよねっていうのがなんかちょっとあったりするじゃない、ね、なんか自分はそれよりはこの麻雀の方がすごくクリアだと思うんですよね。
そう健全だと思うね、うん、なんかなんだっけちょっとツイッターで就活生がなんかチャラいこと書いてて、うんうん、それで落とされるっていうのは ね、
なんか そこはなんかまあ、確かに、まあ、見た方がいいのかもしれないけども、ただ自分としてはそれあくまで個人のあれじゃないのってやっぱ自分はちょっと思う方なので、どっちかっつーと本当にこういった麻雀とかねそういったゲーム的な何かで、
う
ん、
その
人の素質を見てもらう方がすごくクリアだと思うんですよ、う
ん、でね、なんだっけその就活生を実際に採用してみたところで、うん、あれこんなやつだったのってね、うん、初めてそこでその人の素が分かるぐらいだったら、ね、もうむしろね対面して宅囲んで麻雀やった方がいいと思うし、うん、私たち世代ではあれだけど、うん、もうちょっと上の世代だったら、うん、会社でさバリバリの営業職の人って、うん、雀荘で取引先の人と麻雀やっての流れで、
そうだよね、
仕事取ってきたりとかっていうね、うんうんうん、営業マンの人もいたんだよね。
営業できる人イコール麻雀できる人っていう感じの確かあったような気がするんだよね。
そうそう。でその流れで、うん、なんかその後さゴルフができる営業マンが仕事取ってきやすかったりとかってあったじゃない。やっぱりその勝負ごとを間に挟んでの、うん、取引先と、うん、営業職とのやり取りでお互いの腹をこう ね、
うんうん、
ね見抜きながら、うん、こいつとは仕事ができるって思ったら、うん、 信頼してもらえるっていう ねそれはそれで私ねすごい、
ね、
いいあのいい日本の ね、うん、ある意味私はね面白いところだと思うのよ。
いいやり方だよね、うん、あの例えばこのゲームで勝たないといけないとかっていうよりも多分そのゲームのやり方を見たいんだと思うんだよね、みんな。
そうそうそう
そ
う、
その会社の人たちもね。そうだからそれはすごく挑戦していいことだと思うんですけどね。
うん、なんでですね、ぜひ我こそは、うん、ね、ちょっと大学生活でね、あの本筋を 見失いかけて、ね、麻雀にのめり込んだあなたもですね、
ね、
その特性を生かしてですね、あの内定を獲得していただきたいと思います、はい。ですね、こちらこの企画を出しているのはミートボールという会社で、URL をお知らせしておきます、はい。ミートはね MEET-BOWL、
はい、
もう一回言うね、
はい、
meet-bowl.com、はい、うん、ミートボールで調べれば、ミートボール麻雀で調べればね、絶対出てくると思うので、
もう速攻で。
ぜひぜひですね、麻雀の、腕に自信があるという方はですね、こちらから、応募をしてみるのもいかがかしらと、ね。
チャレンジチャレンジ。
思います。続きましてのネタはですね、
はい、
まあ、私たちですね、まあ、リアルタイムで見てたり、あと応援したりでですね、大体皆さん、まあ、エヴァンゲリオンはご存知かと思いますけれども。
もう、そうよね。
ね。でもね、私たちの知ってるエヴァンゲリオン、ね、最終決戦兵器はね、うん、
はい、
人型だけじゃなかったっていうのがね。
人型、あれ、うん、ね、そうですよね。
ね、私たちの知ってるあれは人型なんですけれど、うん、実は人型だけじゃなかったということで、うん、実はちょくちょくですね、面白いウェブ企画をやってるのが JRA 日本中央競馬会なんですけれども、
大間さんのところですね。
そうそう、なんとこの度エヴァンゲリオンとコラボレートをいたしました、その名もですね JRA 補完計画という
特別
サイトができておりまして、続々と新企画が発動されています。
うわ、
まあ、エヴァンゲリオンのテレビシリーズご覧になってた方分かると思うんですけれども、うん、自習予告と全く同じ形で、うん、あの CM を打ってるのね。
あれですね。
そうで、予告と同じように桂木美里のナレーションによるアニメコマーシャルが公開されてまして、今のところね第2弾まで公開されてます。
ほうほう。
第1弾が見知らぬ馬
まんまやねえか。
第2弾がエヴァインパクト発動
うわ
となっております、
うん、
それね、もうご覧になっていただくのが一番なんですけれども、ざっとね、はい、その中身話しますと、
うん、
JRA とネルフが開発した馬型最終結成兵器エヴァインパクトとシンクロできない武豊騎手の
その武豊騎手は本当に出てるんですか。
武豊さんのはあのアニメ、
ああ、
アニメキャラとしての武豊さんが、
本当にアニメで、あ、来
ました。
これちょっと今、
はい、玄道さんの隣にですね、
武豊がいる。あ、これ今ちょっとサイトをですね、
そう、拝見してまして、
本当だ。
いいわよね。
これはすごいわ。
まさかね、怒り玄道と武豊がツーショットで記者会見やってる映像が見れるなんて思わなかったんですけれども、ね、まあでもね、こう、武豊騎手はエヴァインパクトとシンクロができないと。
ね、
まあね、そんなね、武豊騎手が登場するっていうね、むしろ武豊の方がインパクトありすぎないようなんですけれども。ね、
びっくりするわ。
でもさ、考えてみて、今までエヴァンゲリオンって本当にたくさんの企業とコラボレーションしてるじゃない？
やってますね、うん、
コラボレーションしてるけど、うん、エヴァンゲリオン自身がその映像とかサウンドとか、うんうん、世界観だけではなくて、このね書き文字のフォントまで
本当に全部、これ全部ですよ。
そう、これを、うん、の個性を一切曲げないできてるじゃない、
うんうんうんうん、
だから今までさ、本当にもうなんて言えばいいの、数え切れないぐらいのいろんな企業とコラボしているにもかかわらず、うんうん、全くエヴァのコラボものって飽きられないのよね、う
ん、すごいよね、永遠にかなんか受け継がれてる部分が。
そうそう、もうね、エヴァンゲリオンっていうコンテンツがのね、うん、柱がね太すぎて、
うん、
あのね、摩耗しないんだよね、うん、どことコラボしても
違和感がないんだよね。
そうで、どことコラボしても何か新しい面をね、またそこで出してくれるっていうね、
うん、
これ稀有なコンテンツですよ本当に。普通さ、あんまりコラボしすぎるとさ、だんだんなんかすり減ってくる感があるじゃない
なんかの無理やり合わせてる感、合成感とかがちょっと否めないところも、
マッチングしようとして低気に流れるっていうパターンもないわけじゃないじゃない、うんうん、ね、エヴァンゲリオンは、
これは本当に
その レベルをキープしてるどころか、うん、どんどん底上げしていくんだよね。
なんか本当になんか一緒になってるっていうか、本当にこういう作品って感じがしますよ。
ね、
だってこれ競馬場にさ、だってリツコさんとかいるんですよ。
そうそう。リッちゃん白衣着てんだよね、やっぱり ね。
そう、本当になんかこういう話のシーンみたい。
うん。
本当に。
うん、もうこれね、まあ、今ですね、JRA にあります、JR 保管計画の特別サイトで、今話しました、アニメ、コマーシャル、うん、こちらの方が、ご覧いただけますので、ぜひですね、まあ、スマホとか、ね、ウェブでね、チェックしていただければと思うんですけれども、
本当ですよ。
もう一つちょっとついでの話をしていいですか。
はい、どうしたんだい？
ちょっと私、怒ってることがあるんですよ。
あれ、怒ってる。エミペコ怒ってる。
ちょっと私がですね、もう、イラッと来てるところかね、本当に怒ってるんですけれども、はい、ですね、マドカマギカの劇場版の、沖縄上映がないってどういうことですか？
なんか、ないよね。
ないよね。
ツイッターとかさ、なんかそういったところではもう本当にマドカマギカを見た後の感想がわらわら出てる中。
そう、今ね、ツイッター見るの辛いのよ。
本当にね。本当に。
もうね、もうこれ上映されないってね、本当にね、おかしいよ。
おかしいよね。そうだよ。うん、
だって、前編が10月6日に封切りになって、はい、後編はね、もうすぐなのよ。13日に封切りになるのよ。
今度の日曜日ですね。
そう。だから、どんどこ。
ね、どんどこ。
どんどこ前後編があるのに、なんのお知らせもない。
この上映のね、あれには確かに入ってなくて。
そう、マドカマギカのね、劇場版の公式にも一切沖縄地区のところはね、ない。フォローがなくって、
これ多分いつかやるのかな、
いつかやってくれないとさ、ね、困るったい、困るったい、
来た、
何、まあ、前編後編は分けないでいいよ、まとめてでいいから前後編まとめてぶっ通しで、一回やってくんねえかな、
なんかどっかでさ、ちょっとやらないかな、マドカマギカ、
土日だけの2日間限定でいいからさ、祭りとしてさ、マドマギ祭りをさ、やろうさ、
マドマギ祭り、はい、
マドマギフェスティバルを、
それはね、なんかこの沖縄でなんで外されてるのかがまず不思議だよね。
沖縄さ、地上波でテレビ放送がなかったっていうところもあるかもしれないけど、でもみんな結局いろいろね、頑張って衛星放送とかに契約までして、見た、私みたいなタイプもいるわけですから。
本当ですよ。本当に。これがちょっと、ただ、マドカマギカのこの劇場版、すごいいろんな感想が出てますね。
本当にね。
本当に、これ、お子様と見に行った方たちが、みんな何かこう。
そう、マドカマギカの沖縄ではほとんどやってないんだけれども、劇場版のテレビ CM とか、あって、魔法少女マドカマギカっていうのと、あと、梅天帝のキャラクターの描き方と、あと CM が、なんか、ほんわかパッパな CM なのね。
確かにこの今ねちょっと公式も覗いてるんですけど、すごい可愛らしい。
そうだからあのねプリキュアとかセーラームーンみたいに、
あの流れ的な、
女の子がみんなで仲間って力を合わせれば願いを叶うよね、
なんか未来開けるっていう、ね、あれね、
そう、努力は報われる系の、なんかさCM がそんな感じに作っちゃったばっかりに、もう間違えてね、娘さん、ちっちゃな娘さんのいる ね、お母さんとかが ね、
これだって見たら
絶対一緒にね劇場行っちゃって、でしかも前編ってね、テレビシリーズでいうとこの1話から8話なので、どん底にね、きついのよ、
きついと、
もうきつくて、もう本当にね、なんて言えばいいの、この人の命をね、石臼ですりつぶすようなね、そんな辛い1話から8話を ね、親子で見た後にね、会話なんかできないよねっていうかさ、子供多分さ、ちょっとトラウマなるよね。
ね、本当に、ちょっと実はそういうお話なんですよね。だから本当、マドカマギカを、知らない方が行くとちょっとショックがあるかもしれない。
大人の方が単体で行くのはいいけど、お子さんはね。
お子さんはちょっとね、ちょっと一回、待った方がいいかもしれないですね。
高校生より上だったらありかもしれないけど、ちょっとね、
まだね、
中二病もこじらせてる感じだと思って、それもやばいからね、これ見ちゃうとね。
これはね、 ある意味ハマるけど、ハマった後が怖いよね。
そうそう、あのね後からじわじわ聞いて、これ3年殺しみたいなねアニメなんだよね。
あ、これは本当に確かにね、
うん、
変えられない運命だって壊してみせる。もう、ね、いろいろと壊れてしまった方も多い中、
ね、もう本当にね、うん、自分の人生もね壊しかねないよね。そんなインパクトのあるね、まどかマギカが沖縄でやらないのが本当おかしいので、
は
い、
本当ですよ。これ鹿児島までは やってるんですよ。
そう、うん、私鹿児島まで見に行こうかなって一生思ったもん。ね、あのマイレージを貯めてるので、マイレージ使って行こうかなって本当に思いました。ということでですね、ぜひですね、うん、あのもしこの番組を聞いてらっしゃる、はい、劇場関係者の方がいらっしゃいましたら、ぜひまどかマギカの沖縄上映をどうにか、うん、1日だけでもいいのでやっていただきたいと思います。
本当です、
という切なる願いで、以上小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。
ドドンツッタン、
校長室まで来てください。
小ネタ超特急。
ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
うわ、パンダ？
ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
パンダの運転手さん。はあ。
ハエバル生まれのパンダ無線は修理や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
へえ、パンダなのに偉いのね。
ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
押せば命の
小ネタ超特急。
エミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
はい、ツイキャスの方でもコメントいただいておりますよ。
ありがとうございます。
ナムコンパイルさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、ねってすいませんね、なんかちょっと止まっちゃってますけどもね、今回フェイスブックの方からインしていただいているということでありがとうございます。
ありがとうございます。
あと赤坂サカスさんからもですね、
はい、
桜坂さんに頑張ってもらうしかないねとかコメントいただいております。
ありがとうございます。そうですね、できればね、うん、桜坂劇場さんなんかにね、まどまぎ祭りやっていただければと、はい、もう私たちチケットもぎり係でも何でもお手伝いしますので、ねぜひぜひですねやっていただきたい。
劇場さんも何でもやりますからね、
うん、はい、はい、ということでですね、ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたアンケートをご紹介する俺の話のコーナーです。
はい、
今月のテーマはあなたが彼氏彼女にしたい二次元キャラクターでございます。
はい、
早速ご紹介をお願いいたします。
はい、ご紹介させていただきます。
はいよ。
はい、ラジオネームなおさんからいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。楽しそうなので書きます。
はい。
はい、彼氏様にするなら白鸚記の原田佐之助様で当然決定事項です。
なんと、
かっこよすぎて今現実に目が向きません。
だよね。
だよね。もう原田様に会いたくて白鸚記ずっとやってます。私千鶴になりたいと。ああ、これはそうでしょうね。
ハマると
ね。
ずっとやってるっていうことはゲームの方の方、ね、そもそもの方の白鸚記ね。
ですね。今すごい。エロい佐之助様モードがあるっぽいです。
あ、ルートがあるんだ。
そういうルートがありまして、そこでもう、その千鶴さんと何やらかにやら。
何やらかにやらのシーンもありということで。
もう、確かにね、かっこいいよ。かっこいいもん、確かに。
まあ、白鸚記はね、うん、もうことごとくね、女子がね、
本当に
どんばまりしてね、うん、抜けきれないっていうね。
なんかね、わからんでもない。
うん。
わしも、わからんでもない。
あら、シミもかね。
なんかそういう風にハマっていくのは、わからんでもない。まあね、いいよ。頑張ろう。
はい、
うん。はい。じゃあ続けてご紹介させていただきます。
はい。
ラジオネーム、はれこさんからいただいております。
ありがとうございます。
のだめカンタービルの千秋くんが好き、
うん、
あんなに何でもできて、しかも家事が得意だったらお金払ってでも婿にしたい。
確かに。
そして怒られたい。完璧です。、うん、でもそんな理想の人は実際にはなかなかいません。
うん、
千秋新一くんですね、
うん、
料理うまいんだよね。
料理うまいんだよねって、すごい綺麗好きなんだよ ね、うん、
ね、そりゃのダメといいコンビだわっていう話で、ね、
でも怒られたいってあの、うん、ありましたけど、うん、怒られたら必ずギャボーって言いながらあの飛んでいかないといけないのよ、
ね、必ずね、
こっちはねギャボーをギャボーを言わないとね、あの原作に忠実に
これはのダメ読まないとな、
ねえ、うん、でもドラマでもギャボーをね、うん、ちゃんと再現してたので、
やってたらしいね、うん、すごいな、うん、あでもわからんでもないな、確かにお金払いたいよ ね、
ねえ、でも、うん、残念ながらね、あの千秋くんすごい金持ちなんで、うん、あのお金では動かないっていうところがねまたね、
そこね、
実際庶民のはした金では動かないだろうなあの人みたいな、
時給1000円2000円じゃ動かないという、ね、
動かないという感じで ね、 ね、
ここがちょっと難しいところなんですけどもね、 はい、それではどんどんご紹介していきましょうかね、
はいよ、
はい、投稿者仮名山本でお願いします。
あ、
ありがとうございます。
山本様相変わらず仮名なんです ね、
仮名なんですね。だいぶご無沙汰してしまいましたが、仮名山本です。もう山本だったかどうかも怪しくなってきました
もうずっと通してきてるので ね、 ね、
はい、こちらでは山本でお願いします。こちらはだいぶ涼しくなっております。朝は肌寒くなりました。沖縄いかがでしょうか。季節のご挨拶ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
さてそんな世間話をしている場合ではなく、このアンケートもなれば僕もしっかり答え上げなければいけません。僕が彼女にするならうるせえやつらのラムちゃんです。
おお、
あの愛情僕にぶつけてほしい。雷だって受けます。
お
幸せにします。たかだか鬼ごっこで選ばれたからって諸星当たるとてんてんてん。ちょっと興奮してしまいましたが、あと種別を問わない部門であればムーミンママです。
おお、
外見ではなく中身は僕が憧れる美しくて可愛らしい女性像そのままです。あんな女性がいたら誰でもイチコロだと思います。
確かにね、
はい、
ムーミンママの包容力は半端ないよね。
すごいよね。
だって考えてみて、うん、ムーミンダニってさ、本当得体の知れない生き物ばっかいるのに、
うん、
とりあえずご飯食べらしたり、お茶の時間に誘ったりするじゃん。
うん、確かに。
普通しないよ。子供もいる家庭のお母さんがさ、そうそう得体の知れないさ、人々をさ、家庭内には招かないけど、ママは招くじゃん。
ねえ、
ねえ、
必ず一つのテーブルにね、
ねえ、みんなで座ってね、
ね、
囲むという、
うん、
あとね、私が気になってるのは、あの今ねムーミンは、NHKBS3 で、
はい、
あの放送してるのね。
ほうほうほうほう、
あのでそこで見ててやっぱり思い出したんだけど、私はねムーミンママの常に持ち歩いてるバッグ、
あバッグね、
あのバッグが、女性の本質を表してると思うのよ。ムーミンママはあの小さな黒の、多分レザーでできてる口金のバッグの中にね、今までの自分の本当に大切なね、宝物をね、入れてるのよ。
あ
でもうあのそれこそ家があの鉄砲水で流されそうになっても、ナンパ船でナンパしてる時でも、あのバッグは絶対離さないの。
確かに。
お茶を入れてる時でも。
確かにそうだわ。
そのね、宝物のバッグを、絶対自分から離さないっていうところに、なんかね、女性のね、ある意味本質を見るような気がして。
なんかあの、すごい本当にしっかりとした女性像だよね。
そう。ねえね、あの、ぶっちゃけね、ムーミンパパもね、あの、本当の職業はね、冒険家っていうね、こうなんかね、寝なし草的なね、
本当にね。
まあ、それでもね、それも強要して結婚したっていう ね、ママの大海原のような心。
あの、なんか天才バカボンのね、ママにちょっと通じるものがあるかなっていう気はするんですけどね。
そうそうそう、わかる、
やっぱ包容力のデカさ、
包容力のデカさ、
確かに、確かに惚れるわ。
惚れますね。
惚れますよね、なるほど。それではじゃあ続けてご紹介しましょう。
はい、
ラジオネームジャクソンさんからいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いつも聞いてます。楽しい番組ありがとうございます。
あ、こちらこそありがとうございます。
思い切って回答するとランマ2分の1の天童かすみさん、あークールな女性に惹かれます、あの無表情なところがたまらなく好きです。あかねさんじゃなくてかすみさんね。
かすみさんなんだ、でもさっきのラムちゃんもあったけど、やっぱり、男性ってルーミック好きなのね。
確かに、あールーミック率高いわ。
ルーミック率高いわよね。
でもやっぱルーミックの描く女性ってさ、好きだよね、みんな。
みんな好きだよね。
あの男女問わず好きだよね。確かに。
なんていうのかしら、男心の金銭を、うん、ね、金銭に触れる女性キャラを描かしたらやっぱり東大随一なのかしらね、ルーミック、
ね、ルーミックすごいよねって思うもん、そういう
ね、ルーミック女性だもん ね、 だってね、
女性なのにさ、ね、こんだけさ
男性目線のね、うん、キャラ作りをね、うん、できるって、
しかもなんか一つの作品でさ、いろんなキャラクターの女性がいるわけでしょ、
そうそう、
徹底してさ、
そうそう、
本当個性が違う、それはみんな好きなタイプじゃん、
うん、
確かにって思うもん、
ね
え、うん、なるほど、うんうん、なるほどですよ。さてさて、じゃあ続けてご紹介しましょうね、
はい、
はい、ラジオネームバカ子さんからいただいております、
ありがとうございます。
ずっと昔から愛してる人がキャンディーキャンディーのテリーです。
わあ、
テリーみたいな男の人ばかり追いかけてます。ちょっと不毛な気がするけど、いや、あのバカ子さんわかるぞ、
あのさ、
わかるけど
多分同世代だと思うのよ、
ね、
あのね、この時にこの私たちがね、うん、幼稚園の年長さんになるかならないかぐらいの時に、うん、テリーに出会ったしま、出会ってしまったばっかりに、ね、
うん、
人生の方向性を間違えた女子多いよ ね、 ね、
この人が好きって最初に思うと本当に後響くよね、これ
だってテリー、あの、うん、よく考えたらさ、
だってテリーってさ、あの正直ちょっと無名役者さんっていうか、
うん、
あ、後々ね、
うん、
ただちょっとキャンディーキャンディーの彼氏ではあるけど、だいぶ苦労させてる人だよね、
そうそう、
うん、
割とダメだよね、
割とダメ、
人としてね、
人として、
なんて言えばいいの、あのこの時間帯でこの言葉いいかどうか分かんないけど、
うん、
紐だよね。こう、あのキャンディーキャンディーの後半に行くと、
うん、
あのキャンディーのなけなしの金を、うん、むしり取って酒に使うようなタイプじゃない？
確かに ね、 ね、これね、あの本当キャンディーキャンディーってさ、すごい漫画なんだよね、あれね、
あのね、
あれは
リアルタイムの時は気づかなかったけど、うん、大人になって改めて振り返ると、
うん、
とんでもない作品だよね、あれね。
男の人像か、確かにみんなすごいわ、
そう、う
ん、
でもね、テリーファンはね、あの、うん、私のね、同級生、
うん、
もうテリーファン、テリーに投票したよ、
でも、あー、でも
さ、2人ほど
影がある男が好きっていうのはなんかわからんでもないぞ、
そう、
うん、
でもさ、多分ね、あのね、私たちだけじゃなくって、まあね、うん、あのキャンディーキャンディーって結構幅広い世代に知られてると思うんだけれども、
うん、
もう一人キャンディーキャンディーの中で、うん、あの好きな男性っていうか彼氏にしたい男性の候補に上がるのって、うん、丘の上の王子様だと思う、
あのね、
あのバグパイプの
あの王子様ね、
あの王子様なんだけど、
うん、
よく考えて、
うん、
あれってさ、うん、王子様詐欺じゃねえ。
言うた、
あの最初にさあんなして登場しといてさ、
うん、
あのまキャンディーキャンディーのエンディング知らない人のためにぼかすけど、
うんうん、
王子様が正体をばらしたのって本当に最後の最後じゃない？
確かにそうです。
で、しかも言い放ったセリフが、
うん、
気づかなかったのかい、おちびちゃんだよ。お前みたいな。あのね、王子様が僕だよって最初に言ってれば、
うん、
キャンディーね、
うん、
本当に苦労しないで生きてこられたはずなのに、
うんうんうん。
あんなさ、
うん、
明日食べるご飯にも困るような生活を長らくさせといた挙句、うん、上から目線で、気づかなかったのか、へ落ち見ちゃった。おーまい。
今ね、あのエミッピが本当に怒ってる。いやでも確かにあの漫画は本当にそうなんですよね。
詐欺だよ。
すごいよね、白馬の王子様ら、みんな気をつけた方がいいよ。
本当、白馬の王子様ってね、
うん、
馬に乗って自分だけ行くよ、
うん、
あのね、こっちのね、重い荷物はね、うん、何一つ持ってくんないのよ。大人の女性なら分かると思う、うん、こっちのね、もう重いものはね、
うん、
何にも持てないで白い馬に乗ってね、パッパカ先に行っちゃうのよ。じゃあ次の街でぐらいでね、うん、え、私乗せないどころか荷物も乗せねえのみたいな。
しかも終着地点でやっと合流したと思ったら、うん、気づかんかったわっていう。ね、お前
順にかぐらい。お前私が、ね、許されるんだったらね、うん、グーで殴るの。そこに直れ。
いや、こんだけね、あのキャンディーキャンディーのね、あのアンドリューについて言ったのはね、電波に乗せて言ったの多分エミッピが初だわ、
うん、でもね、本当詐欺だと思うので。
なるほどね、
うん、ちなみに太郎ちゃんはさ、
うん、
どのキャラを彼氏様とかにしたいわけ？
あのね、もうお分かりいただけてると思うんですけど、
うん、
オイラはですね、
うん、
あのゲームのね、
はい、
アンジェリークっていうゲームが好きだと私は毎回言ってまして、
はい、この番組でもね、
そのアンジェリークのクラビス様が 闇の守護聖のクラビス様が2回言ったけど大好きなんですよ。
大事なことなんで2回言ったんだね。
大事なことだからこれ言いますけど、本当に
本当太郎ちゃんってさ、うん、クラビス様のために人生の数年間を費やしてるよね。
費やしてますよ、ね、俺何回クラビス様と相引きするがために、
うん、
あのアンジェリークやってきたか
まあわかるけどね、私もアンジェリークは総キャラ攻略したからね、うん、
あなたもすごいけどさ、
うんうん、
まあそのクラビス様か、うん、あとはですね、ちょっと種別問わない部門でいくとのケロロ軍曹ですね、うん、ギロロです。
マジか、
マジで
ケロロ来るとは思わなかった。
かっこいいくね、熱いじゃん。
マジでか
だってもうね、本当になんで夏美みたいな。
あでもね、まあね、うん、ケロロのね18金のね同人本まで買っちゃったね、太郎ちゃんだからね。
大変ですよ、人間スーツですから、
ね、思い出どっぷりだと思うんですけど私その同人誌読んじゃったので、ねね、ちょっと大変なんですけど、
まあね、そこれから先のね単語はちょっと言えないんですけどさそのエミッペはどうですか。
私ね、一応彼氏にするなら、うん、彼氏はね人類なのよ、とりあえず
人類ね、
彼氏は人類で、うん、まあ皆さんねご存知かもしれないけど、はい、私のね魂を燃やしてる、燃やし続けてるゲームファイナルファンタジーの12に出てきたバルフレア様か、
うん、
天のね、うん、アーロン様、
あ
共通してるところはどっちも声が激渋ってとこなんですけれども、
そうですね、う
ん、でもね実はね、まあ、あのちょっとはばかられるんですけど、彼女にしたいキャラクターもいまして、彼女にしたいのは犬ボクシークレットサービスのリリチオちゃんとカルタちゃん、
うんあのこれ分かる人いるかな、
あの犬僕読んでる人じゃないと分からないと思うんです、うん、あとね、うん、ちょっと禁断の扉を開きかけてるところでは、
はいはい、
バッファローベルタン、
バッファローベルタンは賛同者多そうだ ね、
でも人類じゃないよね、うん、
人類ではないけども、
ねね、
けども
バッファローベルまさかの着ぐるみなんですけどね、
まさかのね、
うん、うん、まあ、これは賛否両論あると思うけど、まあ、仕方ない、
うん、
ということで、では私の方もですねご回答をご紹介していきましょう。
お願いします。
まずはですねブログにいただいております、はい、赤坂サカスさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
俺得会が来たねということで、最近の私の彼氏にしたい殿方は、
はい、
アニメ評価の力保宝太郎くんです。クールで知的けれども少し不器用な感じがたまらんです20代に入ってからというもの、うん、高校生にときめくときめくちなみにクラなどのともやくんもキュンキュンしますということで、
キュンキュンきた、
わかる、
ね、
ある程度の年齢いくとね、もう年下のね、うん、あの男子キャラもね、うん、キュンキュンくるんだよね。
あーね、本当に
ねえ、もうね、確かに評価はねすっごい人気なんで、わ、うんうん、かります、その気持ち。
年下に行くのはわかるね。
わかります、うん。ありがとうございます。
うん、なんかもうね、
はい、
インテリアみたいなもんよ、
うん。うん。続きましてご紹介いきましょう。ジャムさんからいただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。生き物の種別も関係ないとあったので、はい、すごく勇気を振り絞って書きます。
はい、
僕は名探偵ホームズのハドソン夫人と結婚したいのです。
おお。
名探偵ホームズが擬人化された犬の世界なので、うん、社会人としてなかなか友達にも言えなかったのですが
うん、うん、
きっときっとこの番組のリスナーの方なら理解してくれると思います
うん、確かに
19歳で未亡人、10は凄腕というツボすぎる設定。
ほう。
幼い頃このアニメでハドソン夫人に燃えて以来、うん、僕はハドソン夫人のような女性を探し続けているのかもしれません、
うんうん、
もちろん一度も出会えぬままです、
うん、
なるほど。
まあいないだろうけども、なかなか、
ね、まず19歳で未亡人っていう点がね
この設定だったんだなっていうとすごいなと思う。
ちょっとねこれね宮崎アニメの名作としても有名なんですけれども、ほうほうほうほう、確かにこれでね獣の属性を開いた人がね、うん、たくさんいるのも事実でございます、うん、続きましてはこちらラジオネーム日賀さんよりいただいてます、
はい、
ありがとうございます。僕が問答無用で彼女にしたいのは、うん、魔法少女マドカマギカの要マドカ、
はい、
僕が守りたかった、そんな思いをした男は山ほどいるだろうなと思います。
そうね、
確かにね、うん、でもね噂によると劇場版の終わり方、うん、エンディングはテレビ版と違うんじゃねえかっていう噂もあるので、
あら
日賀さんも ねぜひ劇場版 ねどうにかね、
どうにか
見るチャンスがあれば ね見ていただきたいと思います。
みんなで何とかしようぜ、
ね、
う
ん、何とかしましょう。続きまして、ラジオネームさくらさんです。ありがとうございます。初めて書きます、
はい、
さくらが彼氏に欲しいのは、うん、スラムダンクのルカワくんです、
はい、
モテるし性格めんどくさそうだけど漫画で一番大好き、 バスケが好きになったのもそのせいです。現実そんな人なかなかいないけど、うん、二次元にハマったきっかけでしたということで。
ああ、そうね、
確かに浦川くん萌えの女子は多かったわよ ね。
確かにあのスラムダンクっていうのがみんなかっこいいキャラだからさ、
ねえ、もうね、女子がね、うん、もうメラメラメラメラね、うん、炎を燃やした作品ですよね、うん、続きましていきましょう、こちらゆみゆみさんです。ありがとうございます。なんとゆみゆみさん体調崩して入院してましたということで、まあ大丈夫でしょうか、はい、でもアンケートご回答いただきましてありがとうございます。理想の彼氏は銀玉の銀時です。
ほう、
大好き、ほう、もう何もかも大好きです普段はダメダメなのに決めるところは決めるから、
うん、あーやっぱそこか
ね、やっぱ、ね、ギャップ萌えか、ちょいダメなところがやっぱ ね、女子の心くすぐるのね。
あれやっぱギャップ萌えですよ
ね、まあ、うん、母性本能にね訴えかけるのかもしれないね、うん、こちら最後のご回答ですね、ゆうじさんからいただいてます、はい、ありがとうございます。僕がこのアンケートが来たら必ず書こうと思っていたのはメゾン一国の京子さんです。
あー、
やっぱルーミック
来たか。
絶対僕だったらもっと幸せにできるはずなんです五代くんより ね、
うん、
だから僕が婿にと会社の同僚に言ったら怪訝な顔つきをされました
そうそうか、
きっとこの番組のリスナー仲間なら分かってくれるはず
そうか、
絶対分かってる、今うなずいてる人いっぱいいると思います、うん、もうやっぱり皆さん ね魂をね揺さぶられるようなね、うん、あのもう結婚したいキャラクターって絶対いるの ね、
本当そうよ、絶対そうよ、
はい、うん、ということでではですね、来月の俺の話アンケートテーマご紹介しましょう、
はい、
来月は、うん、ゲームネタですけど、ゲームといってもソフトじゃない、なんとハードの方だよということで、ファミコン、スーファミ、ドリキャス、プレステなど様々なハードでゲームをプレイしてきたあなたに問います、
うん、
あなたのベストゲーム機、
おっしゃ、
ということで据え置きハード、うん、PSP のような携帯ハードどちらでも構わないので、うん、台風 FM のウェブサイトにございます小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿ください。
イエイ、
以上小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
ピンポーン、
うわー、アメリカって会社多いな。
小ネタ超特急。
お母さん、なんでいつもマルイチミートでお買い物するの？
それはね、マルイチミートの豚肉、野菜は生産者の人たちが一生懸命健康に育てていて、美味しくて栄養豊富だからかな。
ふーん、
健康な食材を規則正しく食べてれば薬になるからね。
医食同源っていうやつだね。
ナチコは難しい言葉よく知ってるね。沖縄は昔からその考えがあるからね。お母さんもそれを見習って料理してるわけ。好き嫌い言わないで野菜も食べないといけないよ。
はーい。
マルイチミートは生産者の方々が一生懸命育てられた健康的な食材をこれからも提供してまいります。
ドタシ
ャン、お母さん醤油、
小ネタ超特急、
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
はい、
ツイートキャスティングでも反応来てます。先ほどの赤坂サカスさん、
はい、
彼女にしたいのはユフィーちゃんです。
ユフィーちゃん、
わかるあのホットパンツキャラね、
やっぱり
たまらんばい、
もうもじりですね。
ということで、先ほどね評価の方でねキャラクターご紹介したの名前間違ってました、ごめんなさい、オリキホータローくんでございました。
あはー、
ということで、
ありがとうございます。
ここからはエイミーと太郎がおすすめの作品をご紹介する、うん、今月のこれでございますが、
はい、
私は西原理恵子さんの生きる悪知恵、はい、太郎ちゃんは、
私はですね、原作がブロンソンさん、
なんと
映画上條敦さんのドックローでございます。
ブロンソンと上條敦、素晴らしい、ではご紹介お願いします、はい、
あのですね、もう今回なんでこちらの作品選んだかというとですね、
うん、
もう本当に何書いてもかっこいいから上條先生の新しい漫画作品待ってますっていうのを言いたかったんです、この電波に乗っけて。
あアピールしたかったのね。
アピールしたかったんですよ。あのこちらのドックローっていうあの作品自体は2007年なんですね。
そうなんだ、
結構前なんですよ、うん、でビッグコミックスピリッツからヤングサンデースペシャルに移籍された作品なんですけども、うん、あのこちらはね、あの、まあ、内容といえばですね、やっぱり原作が北斗の拳のブロンソン先生ですので、
うん、
ハードボイルドの世界てんこ盛り中てんこ盛りなんですよ。
もう、まあね、あの、ま
舞台は日本なんですけども、何年の日本かっていうのがちょっと分かんなくてですね、あの、まあ、多分今この現代の日本に近い まあ日本だと思うんですけど、うん、ただ本当にだいぶ大荒れなんですよ。
ね、
日本が。
もう世紀末、覇者伝説的な感じだよね。ね、
それが現代日本で展開してるような感じ。まあそういったちょっとね、まあテロやらカルト集団とかが横行してるとかね、
うん、
まあ、警察のトップもね、悪行しまくってるとか、そういう電柱をドックと呼ばれる超法組織のチームがぶっ飛ばすわ、ぶっ殺すわ、もう、本当わかりやすいんですよ。
ね、内容としてはね。
本当にね、大変なんですけども、まあこれ、見た人はですね、ブロンソンさんという名前とこのドッグローというあの本のタイトルの名前で多分すぐピンと分かると思うんですけど、あのドーベルマンデカ、
はいはい、
平松伸先生と組んだ、はい、あの漫画をすぐ思い浮かべると思います、
うん、
が本当にその通りです、
ね、
はい、
その予想の通り、うん、
その予想の通りでございます。確かにそのドーベルマンデカを含んでる流れを組んでるような漫画ですよ、
うん、
ただあのドーベルマンデカほどの深さがあるかっつうとちょっとね、違うんですよね、うん、個人的にはこの一冊でガーンと断ち切った感がすごい否めない、
うん、
これ続きがあんのかと思ったら続きないんですよ。
思いっきり続きありそうな感じなのに ね、 ね、
だからもうこれちょっと上條先生って感じなんですよね。
やきもき、
やきもき、もうだからファンとしてはもうとにかく新しい作品が見たい、うん、もうこれ2008年から上條先生の作品ってまだ出てないので、
うん、
とにかく、まあ、確かに本当に筆もねすごく絵にこだわりがある方なので時間がかかるの分かるんですが、うん、私たちはもう新しい作品を待ってますと、
ひたすら待ち続けてます、
ひたすら待ってますというのを本当に言いたいんですよ、うん、まあね、そういう感じで、まあ、ドクロも面白いんですけど新作待ってます、
うん、
そんな感じでございますけども、
はい、
じゃあちょっとエミッペの本もちょっとお願いします。
はい、私今回ご紹介しますのは西原理恵子さんの生きる悪知恵、正しくないけど役に立つ60のヒント、はい、こちらはね、まあ、毎日母さんなどで有名な西原理恵子さんの漫画ではなく人生相談に西原さんが指南をするという本でございます、
うん、
仕事や家庭、恋愛やお金、身近なトラブルなど様々な相談ごとに西原さんが答えてるんですが、
うん、
そのね指南がねすごいのよ、
うん、
ちょっとね読む人によっては人生観変わるくらいの本かもしれません、
うん
うん、でね、まあ、例えばね西原先生の人生をねちょっとでも知ってる人は漫画などで、
うん、
まあね、西原先生のドスの聞きまくった人生を歩んでこられたからこそ、
うん、
こんな回答ができるんだなっていうのがね本当面白かった、うん、で例えばですねその内容といえば、まあ、一言多い自分の性格を直したいという相談には大阪に引っ越せば問題ないと己を直すんじゃない己の許容するところに行けと、
うんうん、
でね例えば苦手な英語が、会社内での公用語になりましたどうしましょうという相談には、
うん、
フィリピンパブで彼女を作れ、
うん、
楽しく英語が覚えられるという、うん、でね一番最高だったのが、うん、全く部下が使えませんという相談には、
うん、
お前の使い方が悪い人ではなくネジだと思え、
ああ。
これね、すごく、一見すごく乱暴な指南に見えるかもしれないけど、うん、実はその悩みの本質について回答してて、
うん、
で、さっきの部下が使えないっていう相談は、
うん、
勝手にね、こちら側が臨機応変な対応ができると期待して、
うん、
この案件処理しといてって投げるのがそもそもの間違いで、
うん、
相手のことをネジだと思ったら、このネジってどの部分のネジなのかな、
うん、
こっちが考えてここのこれをやれっていう風に具体的にね、うん、そのネジに指示を出すんだよね、
うん、
で人材を育てたいと思うのがそもそもの勘違いの始まりで、うん、ね、親子間ですらうまく子育てもままならないというのに部下をね、うん、こっちのいいように育てようって思う方がおごれなんだっていうところまでね、
うん、
行くっていうのがでねすごく愛情も手間暇もかかる覚悟をしなくては部下は育てられないっていうところにまで帰結するんだけれども、うん、やっぱね何がすごいかっていうと西原さんって悩み事の解決よりも、
うん、
その人の悩み方自身に問題があるというのを見抜いてしまうのね、
うん、
で例えば小銭を借りて返さない同僚がいますっていう悩みには、うん、3000円を返さないことでイライラし続けるあなたは実は相当仕事にストレスを抱えてるんじゃないかと、
うん、
で例えばその小さなことにイライラしてさらにそのイライラしてる自分にイライラするっていう悪循環の中にいて、うん、どんどんどんどんドツボにはまってるんじゃないかっていうところまで、
うん、
西原さんは指摘をするのね、
うん、
で結果的にこの小銭を返さない同僚の対処については、
うん、
この3000円を貸したことでお断り権がチャージできたと思えと、 次にお金貸してよって言った時に、うん、いやお前返してないじゃんって、お断り権をチャージできたと、うんうん、何かお願い事された時にいやって断れる権利を獲得したと思えというね、これはすごい、
う
ん、
これうまいよね、
うまいと思う。でも確かにこれはすごいいなし方だと思うのね、うんうんうん、でやっぱりこの人生相談におけるサイバラさんのスタンスの素晴らしいところは、うん、あの自分がね人格者だと思われようとこれっぽっちも思ってないところがすごいと思うの、う
ん、あのなんか相談されてる方になんか情けとかではないんだよね、
うん、
だからそこがすごいさっぱりしていいです。
そう、でもこれはぜひ現代を生きる社会人におすすめしたい作品でございます。ちなみに来月は私ご紹介するのは藤原ココアさんの犬僕シークレットサービスです。
はい、私は必要とされなかった話、こちらをご紹介させていただきます。
はい、ということでお別れの時間でございます。
はい、
はい、次回のオンエアは11月14日、
はい、
夜の7時からでございます。ハッセめっちゃ秋やっさ、
死に洗い
ねえ、とりあえずもう洗いってやった。台風 FM ウェブサイトにございます。小ネタ超特急のブログにも、はい、今回募集した、募集じゃねえ、ご紹介した作品やアンケートなどがございますので、チェックしてみてください。
はい、
ということで、次回は11月14日夜7時にお会いいたしましょう。
はい、
小ネタ超特急お届けしたのは、エミと
太郎でした。
それでは皆さん、
さようなら。
番組ステッカーも、
イエーイ、
チェックしてね。
チェイ。
涙をひたすらこらえて、 あなたに一言伝えておきたいのです。さようなら、さようなら。